現在はですね、2019年の10月の17日のですね、木曜日です。ですね、米国時間の15日で、香港人権法というですね、法案、プラスそれに関わるような3つの法案で合計4つの法案がですね、決まりました。というか正確に言えば下院を通過しました。でですね、今のところその下院においては、超党派で満場一致だったかな。これが通過しております。可決され通過しております。で、上院もおそらくこれ満場一致可決ではないかなと言われております。で、私大統領の拒否権のことよくわかんないんですが、議会における満場一致というふうな法案という形においては、大統領は拒否権を発動することができなかったような気がします。まあ別にトランプ大統領はそのね、中国、香港人権法にですね、反対するということはないですが、この、少なくともこの件に関しては共和党民主党はがっちりスクラム組んで、香港の人々の人権を守るべきだというふうな形の行動を取りました。まあ米国のですね、表看板がですね、自由と民主、人権ということでございますから、今のこの香港に対するですね、状況に黙って手を加えて、指を加えて待ってるということはできないわけですよ。米国の商品価値が大きく下がってしまいます。さすがに。だからね、中国はね、これ大きく反発しております。なぜならばですね、まあ当然ですね、中国は最終的には香港を接収するということになるんですが、香港の今持っている、いわゆる一国二制度のをベースにした、疑似的に香港を国家として見ることにおける、蔡英文待遇ですか、いわゆる優遇措置ですね。これを使ってですね、様々な外国から資金を集めるであるとか、あと内部のですね、非合法なもののですね、輸出を香港を通してやるだとか、いろんな意味で香港は便利だったので、そこをいじってもらうというのは中国のですね、やっぱりアキレス腱というか根幹だと思います。だけどですね、香港のこれらの都合のいい設定だけを残しながら、しかしですね、最終的に香港というその二制度の自由の部分の国家制度は取り消してしまう。併合によって、武力介入によって。こういうことを本当に考えているのが中国共産党ですから、一般の記事においてはですね、この15日の米国の動きにおいて中国は反発必至だとか、それは反発するだろう。自分たちにとってどれだけ都合が良かったんだっていうことありますからね。結局これは中国にとってすれば既得権益なわけです。人間はですね、不労所得の既得権益を奪われる時ほど死に物狂いになることはそれ以上の死に物狂いになるシーンは、場面はないです。そういうところがですね、いろいろ来ちゃったかなと思うわけです。ただ、これやっぱり中国共産党というものをですね、おそらく解体するまで、これらの中国包囲網的なものというのは、続けられる、止められないというふうに見ますので、これどうなるかな。米中の貿易協議云々で一応手打ちしました。一部手打ちしたみたいなこと言ってますけど、そのことによってですね、為替操作国であるとか、それらの認定をですね、一旦止めるとかっては言ってますが、この香港とかの動きをですね、なんか許容せず中国共産党がさらにですね、おびき出されるような形で香港に対する武力介入ですか、こういうことをですね、やっていくと、なんだろうね、私はこれ罠に引っかかってるんじゃないかなという気はします。だってね、ウクライナ疑惑という自称の疑惑でですね、あれだけ米国の中でわーわー、今でもまあ一応やってますが、わーわーやっている、いた民主党と共和党勢力がこの中国のこの問題に関して満場一致のですね、可決というのは、なんかやっぱりですね、米国というその支配層の中で起きている、なんだろうな、内部対立に見えるような動きというのは、それを観察している、第三世界の、いわゆるまあ中国だとかロシアだとかの、まあ情報部、政府支配層をですね、騙すためのものではないかなというふうに私やっぱ捉えちゃいますね。はっきり言うけど。だから私はその文脈でですね、例えばボルトンさんがクビになったこともですね、これはなんかやらせじゃねえのと。これ未だに私は捨ててません。ボルトンさんはこの間 CSIS でですね、北朝鮮の核放棄云々に関してですね、なんか、金正恩さんはそんなもんする気全くねえよ、みたいなことのですね、説明をしたそうですが、なんかそのボルトンさんがこの言った後にですね、 じゃあトランプさんが本当に平和的な動きをですね、今米国に対して取らせてるかというと、どうもそう見えません。私、臨戦態勢の準備をですね、解いてないからです。なんか俺 ね、いきなりもう年末超えたらもう爆撃しちゃうんかなと、そんなことまで実は考えております。わからんけどね。いろいろあると思います。あなたも公開情報ですね、まあじっと見ていてくださいと、そういうことにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年10月の17日のですね、木曜日かな、木曜日です。さっき中国行ったから韓国のこと本当は言いたくないんだけど、あのね、まあ韓国と連動しておりますけれども、2日前かな、今17だから15日、日本時間で15日の記事だったと思うんですが、金正恩さんが、自分がですね、金一族の正当な跡取りであるということの伝説をですね、補強する演出のもとに、だと思いますけれども、白馬に乗って、白馬でしたよ、白い馬でしたよ、ペクトーさんをですね、駆け巡るみたいな、なんかよくわからん、なんだろうこの演出はと、私は思ったんですが、一応建前上ですね、神様みたいな扱いにされてますから、そんなもん信じてる北朝鮮の人々はもう誰もいないと思いますけれども、なんか裏では白豚白豚って本当に言ってるそうなんですが、本当かな、大丈夫かな、アジアプレスなんかにそう書いてありました。コウヨンギさんでしたっけ。私はこの人はまだですね、信頼というか、そこまでいかなくても、発信してくる情報はですね、そこまで嘘は入ってないだろうなと、なんとなく思っております。まあ信じちゃまずいというかね、信じちゃバカなんだけど、一番どうしようもないのは、まあいろんなね、朝鮮おっちゃんの人いますけど、一番どうしようもないのはピョン新一だったっけ。こいつはダメだなと私個人的に思ってます。言ってること全然当たんないのと、青瓦台が日本人をこのように騙してやれという風な目的のもとに、本当に渡された台本テンプレート通りに喋ってるだけのですね、おっさん、こいつはダメだなと私は個人的に思ってます。それはですね、朝鮮戦争の我々は韓国はですね、朝鮮戦争の当事者なんだみたいなことを言った時点で、あ、こいつも本当にダメだなといろいろ思いました。どれだけ金もらってんのかなと、当事者じゃねえよバーガー、何言ってんのお前で、そういうことをですね、他の人にも突っ込まれた、このピョン新一だったかなんかですね、いや長い時間をかけて当事者になった、そのポジションに就いたんですよとかって強弁してましたが、もしそうだったら米朝首脳会談のその流れの前で仲介者を気取ったですね、ムンジェインがですね、あれだけその粗雑に冷たく石ころでも捨てられるようにですね扱われていることの意味が分かんないんですよ。でまあこれ置いといて、そのピョン新一さんはですね、キム委員長はですね、重大な何かを決断したに違いない、なんとか だろうかしら、どうしてこうしたって、全部憶測なんですよ。私が昨日ヤフーの個人記事かなんかでこいつが記事書いて、あ、やっぱりこいつこんなこと書いてんだと思って。証拠出さねえんだよ、こいつ、いつも。だからね、そういうことをやるから、あなたたちの勢力の言葉をですね、まともに信じる日本人がどんどんどんどん減っていくんだよということに関して、彼は、なんで振り返らないのかなと思います。なんか根本的になんかね、思考回路に問題があるのかなと、そういうことも思うんだけど、一番問題なのはこんなのテレビとかで使うからで、だから早い話が、他になんかもっとまともなのいねえのかよと、いるはずです。ただテレビ局にとっては都合が悪いから、やっぱりね、使わないだけなんでしょう。これ都合のコントロールしやすいんでしょう、きっと。このピョン新一という人は韓国にとってもテレビ界にとっても、まあこれもいいや、置いといて、あのね、ボルトンさんがね、CSIS で行った国際問題提言研究所だったかな。でですね、昨日、一昨日だったか、講演したんですけど、とりあえず、金正恩さんは絶対に核兵器を手放さないという文脈で、これを彼は言いました。で、その彼が、ペクトーさんにですね、演出のもとに白馬に乗って、パッカラパッカラやったということに関して、ピョンシンチは簡単にですね、核廃絶における核兵器をですね、捨てるとかそういうことの決断をしたなどとか、米国とのですね、直接対決をですね、決意したなどとか、なんかいろいろ、なんかすごいこと書いてましたけど、お前それどっちも多分間違ってるよと。米国と直接対決できるような、国力はもうないぞと。私はそのようにしか見えてないけどね。今の北朝鮮なんて。強がってはいるけど。 おそらく彼の命令に従って本当に祖国のためにと立ち上がって戦争行為に向かうような兵隊さんいるかな？いないと思いますよ。飯食わせてないから。いや、本当に。いろいろ思います。しかし、この北朝鮮が何か暴発的な動きをですね、韓国の一部の連中と組んでやるという、これはあり得ます。だからそういう意味においてはですね、日本は全くもって油断してはいけないのです。今の流れは。でですね、もう一つ。私さっき香港のことを言ったんですが、香港における統治のですね、失敗が習近平さんのですね、統治力のですね、無能証明になってしまってですね、四中全会というですね、共産党の、結構大きな大会あるんですが、これがいつまで経っても今開かれておりません。香港問題がずっと足引っ張っております。で、これ多分今年無理じゃないかと。本当は今年やらなくちゃいけないんですよ。2019年中に。ところがこれ無理じゃないかという観測が出てます。だから、上海閥に相当追い込まれてるなぁと思いつつですね。私もう一つすごい気になる記事をですね、大吟園で昨日見たんですよ。それはね、中国が豚コレラ、豚コレラでですね、やっぱりなんだかんだ言って、豚を全部殺処分して殺してるので、まあでもそう言いながら殺した豚をですね、市場にやっぱり出してるみたいなんで、お前らダメだなと思うけど、まあ、ぶっちゃけね、今までグラム100円で買えた豚肉が、今 70% アップなんだって。170円になってんだって。いや、ほぼ2倍ですよね。一泊に、日本だったら一泊だいたい170円。私も買い物するので、その辺はよくわかります。170円から200円ぐらいですよね。とこ170、180。どうかそんなもんだと思います。これが倍の値段になったと思ったら私ゾッとしますね。はっきり言うけど。200円の340円。まあ、7割だから、170円で買えたものは300円ぐらいになるとしたら、ちょっと買えないですよね。これが今中国で起きていて、相当ですね、問題化してるんだけど、これをですね、問題と思わせないために中国共産党は徹底的にこれ隠してます。でも人々、世界で一番豚肉食うのが中国人なのに、それに対する根本的対策ができないまま、時間だけがやたらに過ぎていくというのは、中国共産党に対するですね、支持率の低下にですね、間違いないこれは貢献してると思います。トンコレラ、恐ろしいです。これ気になるところなんですね。北朝鮮にもトンコレラがですね、彼ら発表してないけど、蔓延していて、それがですね、38度線を超えて、野生のイノシシがですね、韓国の養豚場にですね、これ韓国の連中もですね、発表してませんけど、もう相当罹患、つまり伝染してんじゃねえかっていうことが言われてます。詳しいことが読みたい人はですね、日本畜産新聞っていうのは確かなかったと思うんですが、あったらまあ読んでください。だけど、日本農業新聞にそれらの関係が書いてあったような気がします。日本のトンコレラ、豚コレラもですね、かなり深刻なんで、いわゆるですね、名前忘れちゃったよ。とりあえずその、病気があるという前提で、ワクチンとかをバンバン打つ国っていうのは、その特別な待遇をですね、与えられなくて剥奪されるんですよ。清潔管理が行われていないというふうな、なんかそういう判定で。しかし、今もう背に腹変えられないわけですよ。ワクチン打たないと日本のですね、豚肉もですね、今の中国みたいになっちゃうわけです。だから、食べ物のところからですね、崩れていくというのは、その国の国家体制がですね、崩れるのと、なんか本当に全く同じですね、と。ここでやっぱり我々、私、あなたはですね、抗菌党とかの辺を思い出すわけです。抗菌党。でもあれも宗教団体だったそうですけど。だからまあ、中国共産党の法輪功を含めるあれの宗教団体。まああれは一応機構集団と言ってるけど、あれどこがってた宗教団体だろう。のですね、策動をですね、非常に警戒するわけです。抗菌党だぜ、お前。いつの時代だよ、と思うけど。そういうことなんですよ。とりあえず豚肉はね、高いんですよ。この件に関してはちょっと中国のですね、政府にもちょっと同情します。私も豚肉も結構食べるんで、まあ牛肉が高いから買えないというのもあるんですけど、豚肉は食べますね結構。鶏肉も食べますけど、私はそのビーガンだとかで菜食主義者ではないので、肉もバンバン食う人なので、豚肉がそんな2倍の値段だったら僕は悲しいなと。いや、本当にそれを思います。やっぱ中国人も大変だろうなと。その辺に関してはやっぱ同情しますね。食い物のことだから。私は頭悪いけど、その辺の食い物のことに関しては敏感ですから。食えないというのは一番辛いことです。少なくとも僕の中では。ということで、僕の中でそれだけ辛いということは他の人もそうじゃないだろうかという前提でやっぱ喋るわけですよ。 政府に対する求心力のですね、低下というものはいろんなところで起きてくるんだろうなと見ます。それはですね、内側からパワーをですね、発生させることのできなくなった国家、地域、領域においてですね、何でもかんでも伝染病的なものが起きてくるということを含めてですね、顕著な共通的な動きです。そういうのがですね、これが全世界でですね、虫食いのフィルムのような形でですね、なんかどんどんどんどん広がっていくのではないか。私はそのように見てます。中国とですね、この韓国、北朝鮮を含める、日本から精神エネルギーを山ほど取っていた地域が今日本人にですね、気づかれて、どんどん奪還されているその中で、本来の持っているエネルギー量に戻っていく、つまり小さなサイズに戻っていく流れの中で、その国家の内部がですね、どういう形で壊れていくのか、崩れていくのかということをあなたはですね、じっと見つめて、それなりのあなたなりの結論をですね、出してほしいかなと、私はこれを思っております。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。